マタイによる福音書の25章1節から13節。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意していなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに、娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。アメン。では一言お祈りします。その日その時がいつになるか私たちは分かりません。今日来るのか、明日来るのか、5年後か10年後か、あるいは私たちが死んだ後か、それは分かりません。ただあなたが私たちに命じられたことは、目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからですということでした。主よ、私たちはしっかりとその日その時がいつ来ても大丈夫なように備えつつ歩んでいくものでありますように。今日あなたがお語りください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、通りよくし、今日あなたが示してくださったこの箇所、イエス様が豊かにお語りください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。創世記の方を準備していたんですが、でもちょっと先ほどこちらの箇所が突然、示されましたので、用意していなかったんですけども、この箇所から、主の御言葉をいただきたいと思います。ここは天の御国の例え話 で、特に目を覚ましていなさい、別に居眠りを、することのないように気をつけなさい。それは確かに礼拝中は居眠りしないようにするべきですけれども、何より霊的にですね、いつでも眠った状態ではないようにしておきなさい。どういう状態が眠った状態か、教会から一歩出た途端に、ああ、やっとなんかあのうるさい連中から解放された、やっと自分の好きなことができる、やっと自分の好む通りのことができる、そういうふうにイエス様のその御言葉によって養われること、またイエス様といつも歩むということを、これをやめてしまうこと、これを一時中断してしまうこと、これが眠ってしまうという状態なんですね。
人はですね、自分が心していることをいつもやりたがるんですね。だから悪人は心して悪を行おうとしているから、だから時を得ても得なくても四六時中 悪人というのは心の中で悪を行うためにその試みているんですね。いつも時があればそれをやろうと思って準備蓄えて、それでその時がチャンスがパッと来た時にそれをやってしまうんですね。皆さんがこの教会の中に行って賛美したり祈ったり、そして主の御言葉に聞いて、そしてアーメンするのは当たり前なことなんです。ですけれど皆さんの状態がこの教会の中においても居眠りの状態で、そして御言葉を聞いている時に朦朧としていたり、そして御言葉の髄が入っていこうとしている時に他のことを考えていて、そして自分の中に御言葉が入ろうとするのを邪魔していることが皆さんの中にあるとするならば、皆さんは今どんな状態かといったら、イエス様が皆さんの心の戸を御言葉を通してこうやって叩いているときに、皆さん自身が他のことを考えていて、そして戸を上げに行かない状態、これが教会の中において皆さんのその重い心が閉ざされている状態なんですね。でもう一つ、この教会の中ではなんとか御言葉を受け入れたんだけど、外に出た途端にね、教会の中でできなかったいろんなことね、飲み、打つ、買う、教会の中でできないよ、飲むことも、ね、打つ、パッチをすることも、買う、女を買う、物を買う、ね、良くないものを買う、ということはできないことなんですよね。教会というものが邪魔にされて、見言葉が邪魔になって、教会の中ではできなかったことを、こう教会から出ていた途端に、あ、自由だって、自分勝手にあれこれをやっている状態、これが、目を覚ましていない状態なんですね。で結局この目を覚ましていない人というのは霊的な蓄えをすることができない。例えばの話、皆さんが目を覚ましているとするならば、見言葉が皆さんの中に入っていて、目を覚ましている人は世の中にパッと出てた時に物を見ます、ことを聞きます。その中において、あ、これは見言葉がやめなさいって言ってるものだから私はしない、ね、しないということによって油が除菌できるね、これは御言葉がしなさいって私に教えたものだから私はしますということで、まだ油除菌ができる、できるんですね。だから御言葉によってやめたり、また御言葉に従順してやったりすることによって油除菌ができているということなんだけど、目を覚ましていない人たちというのは教会の中でも朦朧としていたり、外にいても御言葉をもう全然カットしてしまって、そして御言葉と自分とは関係ないことを全然知ってしまう。だから見言葉よりは自分の肉がしたいこと、それをしてしまう。自分の肉が行きたいところに行ってしまう。それによってその人たちの状態は油除菌が全然できていない。だから目を覚ましていない人はイコール油除菌が絶対できないということです。
油除菌ができるかできないか、この判断、簡単に言えばですね、教会という場所が重苦しい、何か拘束されるような、縛り付けられるような、そういう何か閉塞感を、ね、教会という場所、あるいは御言葉から覚えるとするならば、ね、油貯金ができていない状態、ね、確かに水曜日とかまた手術とか学びをしたり、御言葉を覚えたり、御言葉を宣言したり、ね、御言葉はあなたの足の灯火、私の道の光です。ね、ここで灯火というのは出てくるんですが、御言葉ですね。御言葉を皆さん掲げることは、ね、します。でも、御言葉を、の灯火、ね、掲げても、もし燃料がなければ、それは光りません。それと同じように、御言葉という灯火を、例えば皆さんがですね、掲げても、油がない状態であるならば、その御言葉は全然光らないんです。で、それで、私たち、この天性が皆さんに訓練していること、そして皆さんが、ね、ここの場所においてなぜ天聖に来るか、そして天聖は一体皆さんに何を提供するか、だから皆さんにこの御言葉をしっかりと輝かせるということと、またその御言葉を輝かせるために必要な油を皆さんに蓄えていただくということです。この二つを天聖ではもう本当にずっと教えているつもりです。ですからもし天聖、御言葉について、また教会の中にいることについて窮屈を覚える、あるいはなんか縛られてるかのような、自分のしたくないことを押し付けられてる感があるとしたならば、この天性は非常に居づらい、居心地が悪いところでしょう。実際居心地が悪いと、ね、ずっと居づらくなって、居づらくな なってもう耐えられなくなって出て行ってしまった人も、まあ、幾人かおります。残念ながら御言葉の灯火を、ね、掲げるということにと油を蓄えて油を燃やして御言葉を輝かせるということについて、ね、ついぞそれをたしなみとすることができなかった人たちは去って、ね、居心地が悪すぎて去っていってしまいました。あいにくこの天性はですね、働き人を養成する教会であり、そして皆さん一人一人が、ね、しっかりと御言葉を掲げて油直近をして、そしてそれを輝かせるということを皆さんに見つけさせなくてはならないんです。なぜなら皆さんに花嫁、ね、この賢い花嫁になってほしいからです。愚かな花嫁になってしまったら追い出されて、ね、誠の花婿なるキリストに開けてください開けてください、かの日言ってももう開けてもらえず、なんて言われるか、確かなところ私はあなた方を知りませんと言われてしまいます。この天性において誰一人イエス様からこのようなことを言われるような人が一人も出ないようにと願って、それで私たちは皆さんに御言葉を掲げるということ、そしてしっかりと油を蓄えるということ、油を持って、ね、貯金して、そして御言葉を掲げて、いつでも目を覚ました状態でいることを皆さんに勧め、また教え、時には責めたりもします。そして、ね、窮屈なところを、まあ、正されていけば、ね、本当に自分自身が作り変えられて、そして御言葉がどんどん、ね、灯火の光が心地よく暖かく、それを主体求めるようになっていけばなっていくほども、本当に締めたものです。ですからもしですね、自分自身が今なんか心地の悪さ、息苦しさ、ね、御言葉が与えられ御言葉を、ね、宣言してくださいという時に何か縛られ感、やらされ感、そういうのに満ちているとするならば、皆さん自身が変わる必要があるんです。そして、ね、自分で自分変えていくのは難しいでしょう。変えてくださいと変えてくださるお方に祈るべきなんです。皆さん自身がなぜなら賢い花嫁になるためです。愚かな花嫁になりたくないですね。
そうです。油除菌をするということは何事かと言ったら、私好みのことをしていないということなんですね。ということは誰好みのことをしているの？アーメン。そうなんです。イエス様好みのことをすればするほど油除菌ができて、プラスイエス様から見た皆さんはどういうものかと言ったら、自分の好み、自分自身の好みを脱ぎ捨ててイエス様の好みになるために変えられている言葉、変えられている行動、変えられているその立ち振る舞い、それがもうイエス様の目から見てはっきりと見えるわけなんですね。そうするとそのイエス様は皆さんの、ね、夫なる方ですから、自分の好みになっている人を愛するに違いありません。エステルは多く の娘たちが集められて、そしてアハスエル王、この王様の、ね、妃になるために多く この娘たちが訓練を受けました。王宮の中において、王の前において立ち振る舞いはどのようにするべきか、王の前においてどのように整えるべきかとか、そういうことをみんな等しく同じように訓練を受けたんですよ。で、訓練を受けたんだけど、最後一つが違ってたんですね。自分の願った通りのことを王の前に立つときに言ってみよう、そうすれば全部与えますよって、それ言われたときに他の娘たちは、ああ、私はサファイアの首飾りが欲しい、それでこの衣装をまどいたい、ね、この飾りをつけたいとか言って、自分好み、自分が普段やりたかったこと、ね、持ちたかったものを、ね、つけたかったものを、それをいろいろと要求しました。で、当然それは与えられました。でも王の前に立った彼女たちの姿はどういう姿だったかした、王好みの姿ではなかった。自分がつけたいものを首飾りにして、自分がつけたいものを、ね、髪飾りにして、自分が着たいものを着て、それで行ったわけなんですね。だから当然その中には空前、もしかしたら王が好きな首飾りをした人はいたかもしれないけど、髪飾りは違う、ね、洋服は違う、ね、色は違うという、この違いが出てくるわけなんですね。でもエステルどうだったかと言ったら、王の 王様の、ね、好みが一番分かっている、ね、その王様のその側近から、ね、王はこうだよこうだよこうだよって言われた通りのことしか身につけることがなかったんです。自分好みのものをエステルは一つも要求しませんでした。だから多くの娘たちが選ばれて、そして同じように王宮におけるその立ち振る舞いを身につけたんだけど、王様の前に立った時に頭の上から足の先まで、そして立ち振る舞いの一つ一つまで王様の好みとして立ったのはエステル一人だった。だから当たり前にエステルが王妃になるのはね、決まり事だったんです。皆さん自身が外にいて、この教会の中で皆さんがイエス様の好みとして立ち振る舞うことは、これ当たり前によくできることなんです。なぜかというと、この教会の中はイエス様の好みを言わない人、立ち振る舞わない人はあんまりいないからです。だけど外に出た途端に皆さんは、皆さん一人一人が個々の独立されたね、人格としてイエス様の花嫁として、そのね、現れを表せなければならないということなんですね。でその時に皆さんがこうすればイエス様が喜ぶ、こうすればイエス様がね、良しとされるということではなくて、イエス様の好みとなるためには、その皆さんがなすべきこと、なさぬべきことを何によってかって言ったら、御言葉によってなさぬことはなさない、御言葉によってなすべきことはなすということによって、皆さんは油除菌ができるわけなんですね。だから油除菌ができた人イコールイエス様の好みになっている人と宣言します。
皆さん、油の除菌の仕方、油どうやったら絞れるか、ね、分かったでしょうか。
ゲッセマネ園です。
アメン、ね、私の思いではなく、主よあなたの御心の通りにというのが、ね、ゲッセマネの祈りです。自分のしたいこと、ね、自分の好むこと、自分が今まで人生でこれこれだけは手放したくない、ね、そうした全部が全部をイエス様の足元に置くこと、ね、御言葉が盗んではならないというのであるならば、今まで盗みが趣味になっていたらその盗みを捨てること、ね、偶像を捨てなさい、ね、偽預言者から離れなさい、ね、父母を敬いなさい、いろいろあります。そうしたこと、ね、自分の好むことをそれを捨て去って御言葉に服従するならば、油がどんどんどんどん滴って溜まっていきます。そしてこれはですね、教会の中だけ油チャージができるわけではないんです。職場においても、いやむしろ世の中の方がむしろ、ね、皆さん自身の油を蓄えるのに十分、ね、必要な訓練の場所として整えられております。
アーメン。
教会の中というと、ね、何かと優しい、愛してくれる、ね、気持ちいい言葉をかけてくれる、ね、なんか居心地がいいということで教会が好きな人はいるんですけども、でもあいにく自分の好むことを捨てること、ね、この死体祭る主を先ほど賛美しましたけれども、そこの御言葉の表題、マタイの16章24節ですね。私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさいです。自分を捨てる、自分の十字架を追う、ね、十字架は皆さん一人一人に追うべき十字架というものがあります。それは、ね、人によって異なります。今皆さんが追うべき十字架、ね、それは、ね、別の人が追うにはあまりにも重いかもしれないし、あるいはあまりにも軽いかもしれない。でも今皆さん自身が追うべき十字架、それは皆さんが御言葉に従順するべきこと、それはそれぞれ違います。
トルボにはトルボするなという、ね、御言葉が来ますね。だからトルボしないという十字架を追うんです。嘘つき、嘘ついてはいけないという、ね、御言葉によって嘘をつかないという十字架を追うんです。なぜかと言いますと、私たちの、ね、あの新郎なる夫なるイエス様は嘘つきが嫌い、ね、そしてまだ泥棒する人とは添い遂げてくださらないからです。泥棒は泥棒と添い遂げる、嘘つきは嘘つきが添い遂げる、ね、そしてルールを守らない人はルールを守らない人と添い遂げることができるんですね。これらのことを誰が 全部添い遂げることができるかといったら悪魔サタンです。皆さんがもし御言葉が反していることを皆さん自ら喜んで好みでやっているとするならば、皆さんは悪魔サタンと今添い遂げているということなんです。ダメなんです。だからどういうことかといったら、私についてきたいものは、私に嫁ぎたいものは、私と結婚したいものは、自分を捨て、自分自身がしたいこと、やりたいこと、ね、それが御言葉に反しているならば、それを捨てなさい。そして自分の十字架を背負ってということが書いてあるんですけど、自分の十字架というのは何かと言ったら、自分が持っているさまざまな直さなければならないこと、自分自身の見直しの、ね、課題です。それを、ね、それを下ろすべきものは下ろし、やめるべきものはやめて、それでやめたこと、ね、下ろしたこと、それを栄光の十字架として背負って、ね、だからどうなるかといったら、一つやめたり、二つやめたり、やめればやめるほど皆さんが背負っている十字架、栄光の十字架は大きくなります。背負って私に従いなさい。従わないことには十字架背負うことはできません。従わずには嘘をやめなさいと言った時に嘘をやめることはできません。従うという言葉には命令、ね、命令と権威がそれには潜まれているんですね。だから従うというのは自分勝手に従いたかったら従う、従わたくなかったら従わないということではありません。日本国の憲法は皆さんが守っても守らなくても、その憲法は皆さんが憲法を守り行わないとき、それをパレたときには必ず皆さんを責めていきます。それと同じように、ね、従わないということによって皆さんが主の御言葉を、ね、皆さんが背を向けてそして蹴ってしまうということであるならば、皆さんが従わずにやっていた嘘、従わずにやっていたそのすべての良くない、ね、その行い、そのものが皆さんを責めていくことになります。だから、十字架を背負っていくとき、そのときに私たちが自分が気分良ければ背負う、気分悪ければ背負わない、私の気分が優れないときは、私はこれを、ね、去っておきするということではない。命令というものには権威がありますから、必ず命令として自分が思い出した、その御言葉については皆さんはそれを守り行わなければならない、その、ね、命令に従順服従しなければならない、皆さんにならなければならないということです。だから従う、したくなくてもそれを守り行う。皆さんが信号を、ね、渡るときに赤信号嫌ですけれど待つでしょ、青になるまで、ね、なんで赤信号で渡ってしまったら窒息に遭うからですよ。ね、御言葉もそうです。御言葉もそうです。主がやめなさいと言っていることを皆さんがね、やってしまうということは御言葉の赤信号を渡ったということです。必ず悪魔サタンというね、トラックか自動車かわからないけど来て皆さんを引きますよ、ね、御言葉にも赤信号がある、青信号がある、黄色がある。黄色信号の時は赤になるのか青になるのか、それを見極めてから皆さんは自分が渡るかじゃなかったら、ね、待つか、それを決めなければならないということです。
皆さんも御言葉を宣言するんですけども、ね、ある人の御言葉の宣言はものすごくズーンと重く、ね、のしかかることがある。でも他の人の御言葉の宣言はもう本当に紙みたいにペラペラで軽くてペラペラ音がしそうな、ね、そういう宣言、ね、この違い一体どこから来るんでしょうね。同じ御言葉という灯火なんですけども、ね、この違い、油が乗っているか乗ってないかですね。油という燃料を使ってしっかりと火が、聖霊の火が燃えて御言葉の灯火が輝いているか、それとも油抜きで、ね、言葉だけのペラペラで何の光もない、ね、重くもない。でもある人のは本当に燃えていて重い、熱い、 そういう宣言があります。ね、油をしっかりと蓄えた人、ね、御言葉に従順服従するという油を蓄えた人が宣言する御言葉の灯火は非常に明るく、熱く、また香りが高いんです。でも、ね、油一切ない、従順服従なしの御言葉宣言する人、それは本当にペラペラで軽い、むしろ耳障りにさえ不快感さえ覚えることもあるんです。ですからこの花嫁の例えのうちで5人の賢い娘たちは自分の灯火と一緒に油も、ね、用意しておいた、油も入れ物にしっかりと入れておいた、御言葉に従順服従するということ、この貯金、ね、これをしっかりと普段蓄えているならば、その油はどんどん蓄えられて、そして、ね、いざという時にも役に立ちます。私たちは確かに眠る時もあります、ね、この花婿が遅れて、ね、みんなうとうと眠り始めたと5節あるんですけども、確かに私たちも、ね、霊的にいつまでも目を覚ましておられるわけではないんですが、でもここね、5人、残りの5人、明らかに違うんです。貯蓄があるかないかという違い、明らかなんです。確かにみんながみんなこの時眠り始めました。ところがですね、夜半になって、空花婿だ、迎えに出よ、叫ぶ声がした時、みんなは起きて、もうついにその時が来たかと、ね、それで自分の灯火を整えるんですけども、でも、愚かな5人の娘たちは、ね、油がないことに気づきました。このままでは灯火を灯せない。こんな真っ暗な時代、こんな真っ暗な時分、真っ暗な時、ね、自分のペラペラな灯火だけでは到底光を輝かせられない。愛する花婿に自分はここにいるのだということを示せない。ね、普段から御言葉に不従順な人は、御言葉を花婿なるお方に、ね、気づいてもらえるような光を輝かせられないんですね。でそれで、ね、彼女は油を私に少し分けてください。言うんですけれども、でも、賢い娘たちは、いいえ、あなたに分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。これ英語の聖書を読みましたところ、そういう交換をしてくれるような人がいるんだったら、そういう人がもしいるようだったら、ね、それを、その人のところに行って、それで交換してもらいなさい、言うんですね。御言葉に従順、服従してきたという、この尊い油は到底人にあげられるようなものではないんです。その尊いものです。これはとても誰かに、物々交換の材料にできるようなものではない。そして皆さん自身もですね、しっかりと従順服従した油、これはですね、皆さんは誰かに売り渡したりしてはなりません。しっかりと目を覚まして、そして日々、御言葉の従順服従、これによってこそ油は蓄えられていくものです。誰かに売り渡したり、あるいは誰かから買い取ったり、そういったことができる代物ではないんですね。その日その時、花婿が来た時、もう一刻も争うんです。しっかりと自分の灯火を整えて、自分が普段、ね、皆さん一人一人が教会だけでなく職場あるいは家庭、そこにおいて従順服従ということによって絞った油を蓄えて、その蓄えが必要なんです。それをしっかりと、ね、花婿なるキリストの前に整えて、それを高校的と照らし出すならば、皆さんは幸いです。花婿は皆さんを迎えて、婚宴のその席へと、その祝宴の席へと皆さんを導いて、そこで、その中に入って、キリストなる花婿と共に宴会が始まるんです。楽しめるんです。そして、戸が閉じられるんです。戸が閉じられたところ、その残りの花嫁たち、灯火を整えてきたのか、来たのかわからないんですけども、とにかく彼女たちは、ご主人様、ご主人様、開けてください、言うんですけども、しかし、その彼女たちがご主人様と言った、その彼は、確かなところ、 私はあなた方を知りません。言うんですね。知らないと言われてしまう。ね、御言葉を、ね、宣言したじゃないですか。あなたの名を使って印や不思議をしたじゃないですか。予言をしたじゃないですか。悪霊を追い出したじゃないですか。ね、言っても、でもその日、主に、私はあなたを全然知らないと言われてしまう人がいるということを、ね、このマタイ25章でも言われておりますし、また、あの、三条の水君のマタイ6章でしたか、そちらの方でも、あ、7章ですね。そちらの方でも言われてしまいます。確かなところ、私はあなたを知らないと言われてしまう、いわゆるクリスチャンというものが存在するんです。皆様、その、知らない呼ばわりされてしまうクリスチャンに、私はなってほしくありません。だから、日々、皆さんに、御言葉に従順、服従しなさいということを、そして、しっかりと御言葉を宣言するということ、それも信仰を混ぜ込んで、ね、宣言するということを、私たちは日夜、皆さんに指示しているわけです。ね、今日の昼も、ね、御言葉を掲げて、そしてその御言葉に信仰を混ぜて宣言して、そしてその御言葉に関連する祈りを皆さんにしていただきました。ね、これと同じことを、もうずっと、この天聖においてはやっていきます。ね、ある人は、重に、それでついに、耐えられなくなって出て行ってしまう、ね。そういう人たちは今までおりましたけれども、ここにいる皆さんはどうか、ね、重荷ということを感じるのであるならば、もうそういったことが重荷ではなく楽しみになりますように、本当に自分自身のやりたいことを下ろします。イエス様、あなたの喜びとなります。ね、そのように祈っていくならば、そこから脱出できます。祈りです。求めてください。ね、花嫁、この賢い花嫁の側になって、共に主人と婚宴の宴会を楽しめるように。決して皆さんは愚かな五人の乙女、主から私はあなたを知らないと呼ばれてしまうようなことがないように。確かにあるんです。知らない呼ばわりされてしまう自称キリスト者、教会に通っている人、何年何十年通っているいない、これも関係ないんです。ただ、御言葉に従順服従した上で、御言葉の灯火を掲げること、これを怠っているならば、皆さん自身がね、本当に、知らない呼ばわりされてしまう側に入ってしまいます。どうか皆さんはしっかりと目を覚ましていましょう。その日、その時はいつかわかりません。どうか皆さんがしっかりとこの花婿なるキリストの前に、いつでも御言葉の灯火を、ね、従順服従という油をいつも使って、それで高校と光を輝かせ、灯し続けていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。アレルヤ、愛する様、今日あなたがこのように示してくださったことを感謝いたします。あなたの喜ばれる光を私たちが掲げることができますように、御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。その灯火を輝かせるためには、従順服従というゲッセマネによって滴る油、これを燃料として燃やす必要があります。この教会において、あるいは仕事場において、家庭において、しっかりと油絞りをし、自分の好むことを、これを下ろして、御言葉に従順服従させる。そのようにして油をしっかりと蓄えて、これを用いて、かの日、しっかりと油を用いて、高校と火を焚かせ、あなたの喜ばれる花嫁として、あなたをお迎えし、あなたに迎えられ、あなたに導かれて宴会の席へと導かれ、そして、あなたと共に宴会を楽しむ賢い花嫁の側であるこの一同でありますように。誰一人として知らない呼ばわりされるような受け目に遭うことはないように、主をどうぞあなたが一人一人の信仰生活をお守りください。導いてください。そして自らあなたの御言葉に従順服従するというたしなみを身につける一同でありますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、私たちの花婿であり、主人である主、 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
人を通してイエス・キリストへと導かれる人たちがいます。そして人にいつも頼ってばっかり、それでイエス様と歩もうとしている人がいるんですね。その人のために、その人に仕える人は奉仕をしたことによって油貯金ができているんですけど、一方的に奉仕ばっかりをいただいている人は、いただいたばっかりで、そして行いがないから油貯金が全然できないということなんですね。油貯金とは何か、それはですね、皆さんが灯火を持っているということは、教会に来ればみんなが同じ御言葉を聞きます。だからみんなに同じ灯火が与えられる。でもその灯火の中にね、油がなければ灯すことができないんですね。だから油がないその状態で御言葉をいただいて、それで行うことによって、この御言葉の灯火を灯すことができるということなんですね。だから御言葉をいただいたら必ず行わなければ油貯金はできない。だから信仰は聞いたことをね、守り行うこと、それによってね、その実体化されることなんですね。だから皆さんが聞いて守り行うならば、さあ進路が来たっつった時に、進路が、あ、私の花嫁って分かる。なぜかというと、油除菌ができてて灯火を灯してるから明るいね。だから分かるんですけれど、その進路が来た時にやっぱ灯火は持っているんだけど、普段聞いた御言葉を土台にして守り行ったことがないから、油除菌ができず、その輝き、私はこれだけ御言葉を守り行いましたという証明なんですね。油があるということは、私はこれだけ御言葉を聞いて守り行いました、だからこの灯火を灯す油が私にはあります。主は信仰を報いてくださる方です。だからこれから祈りたいと思います。私たち一人一人が普段聞いた御言葉、それを外の世界に置いて守り行うこと、それによって油貯金ができますように。そして主なるイエス様が来られた時、私たちが油貯金したその油で灯して、それで自分自身を明るくしてイエス様に見つけていただきますように、今日これから祈っていきたいと思います。祈りましょう。